Today, if you, hopefully you've looked at our latest sermon guide in your pews, and you'll notice that we're starting a new book to split up the book of Exodus, the book of 2 Timothy.
ご存知と思いますけれども、今週から、テモテの2、一章から始めていきますので、間違いのないようになさってください。
A few years ago, I preached on the book of 1 Timothy, which introduced us to this young pastor, Timothy, that the Apostle Paul was mentoring.
数年前、私は使徒パウロが指導していた若い牧師を紹介するテモテの手紙1から説教をしました。
Now, 1 Timothy was written during a time when Paul was free.He was traveling on his third or possibly his fourth missionary journey at that point.
テモテの手紙1は、パウロが3回目か4回目の宣教旅行で彼がまだ自由であった時期に書かれています。
But 2 Timothy is different.
しかし、第2テモテは違います。
Paul has reached the end of his journey here on this earth.
パウロはこの地上での旅の終わりを迎えていました。
He's imprisoned in Rome. He's actually likely in a dungeon hole in the prison and having to rely on friends to bring him food and to take care of him in his final, probably months.
彼はローマで投獄され、おそらく牢獄の地下牢の穴の中にいて、友人たちが食事を運んできてくれたり、身の回りの世話をしてくれたりするのに頼らなければなりませんでした。
He knows that death is near. And there's a sense of that that we get when we read this letter, this book that Paul wrote to Timothy.
パウロは彼の死期が近いことを知っており、この手紙にはそのような雰囲気が漂っています。
But that understanding of his life brings with it a hope for eternity that is evident in this book as well when we read it.
しかしそれは永遠の希望をもたらすものであり、それはこの書簡にもはっきりと見えています。
Now this letter is to Timothy. At this point, he's an elder at the church in Ephesus. But it is intended to be read by the entire church. And so I would say that it is appropriate and proper that we read it and we apply it to all of us today as well.
この手紙はエペソ教会の長老であるテモテに当てたものですが、教会全体が読むことを意図しているので、現代の私たちも読んで適用するのが適切です。
Today we're going to look at 2 Timothy chapter 1 verses 1 through 12.
今日は第二テモテ一章1から12節を見ます。
Now here Paul, facing death, writes Timothy to encourage him to have a gospel-shaped leadership. And this call to gospel-shaped leadership applies to not just the elders, not pastors, not just deacons, but to all of us in the church.
ここで死に直面しているパウロはテモテに福音的な指導力を持つように進めています。この福音的リーダーシップの呼びかけは私たち教会のすべての人に適用します。
Nearly every verse in this passage, if not really this whole book, is just packed with details that we can learn from. Although, of course, our goal in every sermon is to get to the main idea of that particular text.
私たちの説教の目標は本文の主要な考えを指し示すことですが、本書全体でなくともこの箇所のほとんどのすべての節に私たちがそこから学ぶことができる詳細が詰まっています。
But given the many truths that are found in each verse in this book, if not this passage, I want to start by just looking at the first verse where we see the first truth of gospel-shaped leadership, that leadership is called or given by God's will.
しかしそれぞれの説に多くの真理があることを考えると、私はまず福音が形作るリーダーシップの最初の真理である教会指導職は神の御心によって召されるという最初の説だけを見ていきたいと思います。
Verse 1 says it actually says PaulAn apostle of Christ Jesus by the will of God, according to the promise of life that is in Christ Jesus.
第一節、神の御心により、またキリストイエスにある命の約束に従って、キリストイエスの使徒となったパウロから。
Now, we know that Paul is the author of this letter.
私たちはパウロがこの手紙の著者であることを知っています。
Almost no one, no scholar would deny that.
それを否定する人はほとんどいません。
Paul is an apostle's apostle.
パウロは使徒の中の使徒です。
His role as an apostle, it meant that he was called by Jesus directly to represent him to the world.
使徒としての彼の役割はイエス様から直接召されイエス様を代表して世に出ることを意味します。
Now, the original apostles with the title and I would say the office of apostle had to personally walk with Jesus during his time on earth.
使徒という肩書きと役職を持つ本来の人たちはイエス様が地上におられた間、個人的にイエス様と共に歩まなければなりませんでした。
That meant Paul had a problem because Paul did not personally walk with Christ. In fact, he hated Christians and he was actually persecuting them.
パウロはそうではなく、クリスチャンを憎み、迫害してしまいました。
But then Jesus himself, after his ascension into heaven, met Paul on the road to Damascus, where Paul was converted from a sinner who persecuted Christians to an apostle personally called by Jesus himself, who followed Jesus, and became the primary missionary.To the entire Gentile world.
しかしその後天に昇られたイエス様はご自身がダマスコへの道でパウロに出会い、パウロはクリスチャンを迫害する罪人からイエス様に従う個人的に使徒と呼ばれるものに変えられ、異邦人世界への最重要な宣教師となりました。
The fact that biblical apostles that hold the office of apostle had to personally see Jesus means for us today that there are no living apostles holding that office today.
聖書に登場する使徒はイエスに直接会わなければ使徒職を得られなかったという事実は、今日使徒職を持つ使徒は存在しないということを意味します。
And I would caution you that any church who would appoint and call a modern day prophet or apostle and the ones who accept them are not biblical and they should be avoided because they're saying that this person has personally seen Jesus.
使徒を任命する教会や使徒を受け入れる教会は聖書的ではなく、気をつけてください。避けるべきです。
The point here is that Paul, as a leader in the church, this is the point he was making, is that he was called not because of his own plan for his life, but he was called because of God's will.
ここでのポイントは、教会の指導者としてのパウロは自分の計画によってではなく、神の御心によって召されたということです。
And that call of God to leadership.Is tied to the life that we all experience in Jesus Christ.
そして教会指導職に対する神の召命はキリストにある私たちの人生と結びついています。
Now, many times in church, we talk about a call of God to leadership in some way, a call to a deacon, a call to a pastor. But the primary way the Bible talks about a call It actually isn't to some special call to leadership. It's not even to some special call to ministry. But the call is usually applying to the call to salvation and a call that all of us have to a life with Jesus Christ.
私たちは教会リーダーシップに対する神の召命について語りますが、聖書が召命について語る第一の方法は、リーダーシップやミニストリーに対する特別な召命ではなく、救いとキリストと共にある人生に対する召命です。
Ministry and leadership in the Word of God is more about gifting according to the Bible, and it's less about some subjective call that we sense.
聖書によれば、ミニストリーやリーダーシップは与えられる賜物に関わるものであり、主観的な証明に関わるものではありません。
But there is a sense of a call that is seen in this, in the fact here that good church leaders, ones who are supposed to be leading in the church, we're only there by God's will.
しかし、優れた教会指導者は神の御心によってのみ存在するという事実に見られる証明の感覚は確かにあります。
Now, this passage starts with this fact about Paul, but it's not the only place we actually see this truth in this passage.
この箇所はパウロに関するこの事実から始まりますが、この真理が見られるのはこの箇所だけではありません。
We're going to read this more fully in a minute, but in verse 6,where Timothy is described as having a gift of God. And then in verse 11, Paul again says that he himself was appointed by God.
これから読んでいきますが、6節でテモテは神の賜物を持っていると描写され、11節でパウロは再び彼は神によって任命されましたと述べています。
Now, no one today...will receive a direct spoken new revelation from God apart from the written word of God. But don't misunderstand here, God does still speak.
今日書かれた神の御言葉を離れて神から直接語りかけられた証明を受ける者はいないでしょう。しかし勘違いしないでください。神は語られます。神は御言葉を通して語られ、誰が教会を導くべきかという御心を確認されるためにこれからも語られます。
God speaks to us through his word and through the church. He speaks through the people of God in order to confirm his willFor those who should lead the church, he confirmed, they confirm the call of God on that person.
神は御言葉を通して語られ、誰が教会を導くかという御心を確認されるために教会、神の民を通して語られます。
If you're here today and you feel or you sense some subjective call to ministry, but if the churchdoes not in some way confirm that call, then I'll just tell you that you're probably not called, because it takes both the confirmation of the church and the call of God that you see through the word of God to confirm his call in your life.
もしあなたが何らかの主観的な証明を感じているのにもかかわらず、教会がその主からの証明を確信しないなら、神はあなたをまだ証明されていないのでしょう。
But here's what I want to emphasize for all of us. The second part of that verse, where it says, according to the promise of the life that is in Christ Jesus.
しかし、私が強調したいのは、またキリストイエスにある命の約束に従ってという節の後半部分です。
You see, every one of us in here,who knows Jesus Christ, we have experienced that same promise of life in Jesus Christ.
イエス・キリストを知る私たちは皆、キリストにある命の約束を経験しています。
And that means that in some way, God has called each of us to Christ, and he's called each of us to some ministry calling.
つまり神が何らかの形で私たち一人一人をキリストに召され、何らかのミニストリーの照明に召されたということです。
There is a very real sense that all of us lead in some way, and in whatever way that we do that, it is by God's will and design. So we need to see whatever area of life we rule over as being put there intentionally by God.
私たちは皆何らかの形でリーダーであり、それがどのような形であれ、神の御心とご計画によるものだということを実感します。
Think about this. In Adam, the first human, all humans were given authority over this world.
考えてみてください。最初の人であるアダムにおいて、すべての人間はこの世を支配する権威を与えられました。
In the second half of Genesis 1:28, God tells Adam and Eve, "We have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth."
創世記1章28節の後半で、神はアダムとイブに言われます。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。
Maybe you're in here. We have a lot of elementary school kids in here, and I know you're thinking, I don't really control anything. I'm not in charge of anything. But that's not true. Even if you're a child, I promise you, you probably have a space. Maybe it's your room. Maybe it's a bookshelf. Maybe it's your own rondoseru that you're in charge of to a certain degree. And that responsibility from child through adult, it's given to you by God, and we are expected to view that in that way, that it is placed there for us by God himself.
子供たちは自分たちは何も任されていない、勝手なことができないと思うかもしれません。たとえ子供であっても、自分の部屋や本棚やランドセルにはある一定の任された領域があり、子供から大人に至るまでその責任は神から与えられており、私たちはそのように捉えることを求められています。
Now of course we aren't born knowing how to be leaders.
もちろん私たちは生まれながらにしてリーダーになる術を知っているわけではありません。
And God gives to each of us spheres, places of authority in the home, the church, and society. But since that position of leadership and authority comes from God, it also means that it is His responsibility to make us capable of fulfilling whatever position that is.
神は私たち一人一人に家庭、教会、社会における権威の領域を与えてくださいますが、そのリーダーシップと権威の地位は神から与えられたものである以上、私たちがその地位を全うできるようにするのは神の責任でもあります。
And as this letter to Timothy continues, we see Paul recount for Timothy how he has been and will continue to be shaped by God's grace, which is the second truth of gospel-shaped leadership.
そしてこのテモテの手紙が進むにつれて、パウロがテモテのために福音に片付けられた真理である、彼が神の恵みによってどのように形作られてきたか、そしてこれからも形作られていくかを語っているのがわかります。
Verses 2 through 3 of 2 Timothy 1 says, To Timothy, my beloved child, grace, mercy, and peace.From God the Father and Christ Jesus our Lord, I thank God whom I serve, as did my ancestors, with a clear conscience, as I remember you constantly in my prayers, night and day.
2節から、愛する子テモテへ、父なる神と 私たちの主イエス・キリスト、キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こし、先祖がしてきたように私も清い良心を持って仕えている神に感謝しています。
Now I want to stop there just for a minute. I said there's a lot of stuff in this passage, and I want to notice this one phrase, as did my ancestors.
一旦ここで立ち止まりましょう。先祖がしてきたようにという言葉に注目してください。
It's not the primary point of this passage, but we should see in that phrase that Christianityis not a different religion from the Old Testament.
この箇所の主要なポイントではありませんが、キリスト教は旧約聖書とは異なる宗教ではないことをここで理解すべきです。
There's a continuity between our worship of God today through Jesus Christ and the worship of Adam and Eve and Abraham and Moses and David and Paul.And us today.
イエス・キリストを通して今日私たちが神を礼拝することと、アダムとイブ、アブラハム、モーセ、ダビデ、パウロ、そして今日の私たちの礼拝には連続性があります。
In the Old Testament, they were worshiping God by faith in a coming Christ, a coming Messiah. And today, we worship God through faith inThe crucified and risen Christ, Messiah, who we look back on.
旧約聖書では、彼らは来たるべきキリストを信じる信仰によって神を礼拝し、今日私たちは十字架につけられ復活したキリストを信じる信仰によって神を礼拝します。
We should not and we cannot, as one pastor has rather infamously said, unhitch the Old Testament.From the new, they go together.
旧約聖書と新約聖書の結びつきを解くといった、あるハレンチな牧師が言ったように、私たちは旧約聖書と新約聖書の結びつきを解くとは決してありません。
But let's continue here with verses 4 through 7 with the main point.
4節から7節を続けましょう。
The Bible says, as I remember your tears, I long to see you that I may be filled with joy.I'm reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control.
4節から、私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと、ね、絶望しています。私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていることと宿っていると私は確信しています。そういうわけで私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物は再び燃え立たせてください。神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。
Notice the first word that Timothy used in his greeting to Timothy. That first word was grace.
テモテへの挨拶でパウロが最初に使った言葉、恵みに注目してください。
Grace is God giving us what we do not deserve.
恵みとは神が私たちにふさわしくないものを与えてくださることです。
We distinguish the word grace from the very next word he mentions there, mercy, which is God not giving us what we do deserve.
私たちはこの言葉を次の憐れみという言葉と区別します。
All of us are in desperate need for both of these things, grace and mercy.
私たちはこの両方を切実に必要としています。
And the reason for that is that the Bible says we are all sinners.
聖書は私たちは皆罪人だと言っています。
Romans 3:23 tells us, For all of us have sinned and fallen short of the glory of God.
ローマ人への手紙3章23節、すべての人は皆罪を犯して神の栄光を受けることができず。
This means that what we deserve, what we should be getting, is God's wrath, God's judgment on our sin that's also called unrighteousness in the Bible.
つまり私たちが値するのは不義とも呼ばれる私たちの罪に対する神の怒りなのです。
We read in Romans chapter 1 verse 18, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth.
ローマ人への手紙1章18節は言います。というのは、不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して、神の怒りが天から啓示されているからです。
So you and I, what we deserve is the judgment of God's wrath. But we are given mercy by God not pouring out that wrath on us.And giving us instead forgiveness for our sin.
つまり私たちは神の怒りの裁きを受けに値しますが、神が私たちに怒りを注がないことによって、私たちは憐れみを与えられ、神が裁きを差し控えられるだけでなく、私たちの罪に対する許しを与えてくださることによって、私たちは恵みを与えられるのです。
So we see his mercy by not receiving his wrath, but we see his grace by God giving us what we don't deserve, which is his forgiveness.
私たちに値する罰を受けるのではなく、裁きを控えるだけでなく、その罪に対する許しも与えてくださる憐れみと恵みを受けているのです。
Ephesians chapter 2 verses 8 through 9 actually describes this for us when it says, For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is a gift of God, not a result of works, so that no one may boast.
エペソ2章8から9節には私たちのためにこのことが書かれています。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるではありません。誰も誇ることもないためです。
So God, in His grace, He regenerates us. He gives us the gift of faith so that we can believe in Christ. And when we do that, receive His righteousness, Christ's righteousness, and then be forgiven.Of our sin.
ですから神は恵みのうちに私たちを再生させキリストを信じキリストの義を受け罪を許されるように信仰の賜物を与えてくださるのです。
And so God's grace and His mercy bring us peace and it brings us restoration with God whom we are separated from by our sin.
神の恵みと憐れみは私たちに平和と罪のゆえに離れてしまった神との絆の回復をもたらします。
Romans chapter 5 verse 1 tells us, Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
ローマ人への手紙5章1節、こうして私たちは信仰によって義と認められました。私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。
Today, if you've been saved from your sin, then you have received the same thing Paul wrote here, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus, our Lord.
今日、もしあなたが罪から救われたなら、あなたは父なる神と私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平和を与えられたのです。
But if you're here today and you haven't repented of your sin and you've rejected and not accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, then can I encourage you that today can be the day that you experience those things from God for yourself.
もしあなたが今自分の罪を悔い改めず、イエス・キリストを主であり救い主として受け入れていないのなら、ぜひ今日今ここで神からこれらのことをご自分で体験する日になさってください。
If you don't know Jesus, then you walked in here today not under his grace, his mercy, and his peace. But you can leave here today under God's grace, his mercy, and his peace, rather than his wrath, by simply turning to Jesus Christ, repenting of your sins, and believing and accepting him as your Lord and Savior.
今ここでイエス・キリストに立ち返ることで、あなたは今日神の怒りの下ではなく、神の憐れみと恵みの下にここを去ることができます。
But our need for God's grace doesn't end with our salvation.
しかし、私たちが神の恵みを必要としているのは、救いで終わりではありません。
Anything God calls us to do, we need God's grace to accomplish it.
神が私たちに召してくださることは何でも、私たちが成し遂げるためには神の恵みが必要なのです。
And that's why Paul tells Timothy here that he remembers him constantly in his prayers night and day.
ですからパウロはテモテに祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしていると言っているのです。
Paul knows that being an elder, being a pastor is beyond anything that Timothy could possibly do on his own.
パウロは長老牧師になることはテモテ一人でできることではないことを知っているのです。
It is clear when you read this that Paul desires more than anything to be able to personally walk with Timothy in person as he faces the challenges of pastoring this church in Ephesus.
テモテが教会を牧会する困難に直面するとき、パウロが個人的にテモテと共に歩むことができることを何よりも望んでいることは明らかです。
He's most likely remembering the pain in Timothy's tears the last time they saw each other when they had to separate. And Paul would like more than anything to experience the joy of seeing him again, but he knows that that's impossible in prison. So all he can do is pray for him.
別れたテモテの涙の痛みを覚えているのでしょう。テモテと再会する喜びを味わいたいのに、獄中ではそれができず、彼にできるすべてはテモテのために祈ることでした。
And yet, get this, that is the best thing he can do for his beloved son Timothy at the same time.
しかし、祈りこそ、それこそがテモテのためにできる最善のことなのです。
And what is it that he prays for Timothy here?
そしてテモテのために何を祈っているのでしょうか?
We can see at least part of that prayer in his words of remembering Timothy's faith that he's received from his family.
その祈りの少なくとも一部は家族から受けたテモテの信仰を覚えているという言葉に見ることができます。
His prayer would be that that faith would continue to growand that it would actually be passed on to others through Timothy's gift of leadership in the church.
彼の祈りはその信仰が成長し続け、指導者としての賜物を通して他の人々に受け継がれていくことでしょう。
God's grace was shown to Timothy by him being raised in a family that knew God and followed Jesus.
神の恵みは神を知り、 イエスに従う家族の中で育てられたテモテに示されました。
Christian parents in here, we will answer to God for the faith that He has entrusted to us and that He expects us to pass down to our children.
クリスチャンである親の皆さん、あなたたちは神があなたたちに託し、あなたたちが子供たちに受け継ぐことを期待されている信仰についてよくお考えください。
Now, of course, our children, their faith has to be a personal decision, and we can't force them to do anything. But there is no sport, there's no educational achievement, there's no time-demanding job that is more important than discipling your children to know and to follow Jesus Christ.
もちろん子供たちに信仰を押し付けても心を変えることはできません。子供たちがイエス・キリストを知り、イエスに従うようにしつけること以上に重要なスポーツや学業、あなたが時間を必要とする仕事はありません。いずれ私たちは神の前でその申し開きをすることになります。
And I know to a certain degree I'm preaching to the choir right now, but it's very difficultto do that job of discipling our children when we don't put the church, the body of Christ, as a priority for even ourselves or our children.
教会やキリストの体をあなたやあなたの子供たちの優先事項としていないとき、それは行うことは困難です。
But on the other hand, let me say to the children,And the teenagers that are in here today, your Christian mothers or fathers, or Lord willing, both, they are a gift to you by God's grace, so that from a young age you can know about Jesus.
ここにいる子どもたちやティーンエイジャーの皆さん、クリスチャンの母親か父親、あるいはご両親、幼い頃からイエスについて知ることができるように、神の恵みによってあなたたちに与えられた素晴らしい贈り物なんです。
Parents, we need to let our children see Christ in us. And children, make your parents' faith in Christ your own faith in Christ.
親御さんの皆さん、ぜひ子供たちがあなたたちのうちにイエス様を見ることができますように、そして子供たちには両親のキリストへの信仰をあなた自身のキリストへの信仰にしてください。
None of us in here today are a Christian just because we have Christian parents, and you will not be a Christian because you have Christian parents. You're a ChristianBecause you personally repent of your sin and you follow Jesus Christ as your Lord and Savior.
クリスチャンの親がいるからクリスチャンになるのではありません。あなた自身が罪を悔い改め、イエスに従うからクリスチャンになるのです。
As we've already seen, Timothy's gift of leadership in the church was not his own doing. It wasn't even Paul's. But Paul...had been one who recognized in Timothy God's giftings in his life. And apparently he laid hands on him in recognition of those gifts, is what he says.
すでに見てきたように、テモテが教会でリーダーシップを発揮するようになったのは、テモテがしたことでも、パウロがしたことでもなく、パウロがテモテの人生に神の賜物を認め、その賜物を認めて手を置いたからです。
We see that in verse 6 where it says, For this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands.
6節にそのことが書かれています。そういうわけで私をあなたに思い起こしてほしいのです。私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。
Now, the gifts he's talking about here, it wasn't that they were coming from Paul. They were coming from God. But Paul publicly recognized those gifts, likely when doing some sort of installation of him as an elder at the church in Ephesus.
その賜物はパウロからではなく神から与えられたものでしたが、おそらくエペソの教会でテモテを長老として任命したときに、パウロはその賜物を公に認めたのです。
Today, we continue to do a formal ordination or a laying on of hands and praying over those that the church recognizes for their gifts and would choose as either elders or deacons to serve the church.
今日私たちは教会がその賜物を認め長老や執事として選んだ人々に対して正式な任命や安息を行い彼らのために祈ります。
We aren't giving them leadership gifts at that point. We are recognizing those God has given that exist in that person's life by God's grace.
私たちは彼らに指導者としての賜物を与えるのではなく、神の恵みによって与えられた賜物を認めるのです。
In other words, and this is important, it's showing our recognition not of a man or a woman in the case of a deacon or a personality, but it's our recognition of our God who gave them the gifts that we are recognizing within them.
言い換えればそれは人間や人格を認めるのではなく彼らに賜物を与えた神を認めていることを示しているのです。
And leaders in the church exercise those gifts as ones that are given by God, not ones that come from within ourselves. And so Paul then can say in verse 7, For God gave us a spirit, not of fear, but of power and loveAnd self-control.
そして教会の指導者たちは自分自身の中からではなく神から与えられた賜物としてその賜物を行使します。
Service and leadership of any sort in the church cannot be timid, but it also cannot be angry and self-serving, but lovingly and carefullyused to guide the church or guide the ministry or guide the Sunday school class or whatever sphere of ministry that you find yourself leading and serving in.
7節、神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。教会における奉仕やリーダーシップは臆病であってはならないし怒りや利己的なものであってもなりません。神の恵みに頼るというこの姿勢は私たちが傲慢に陥ったり肩掛けや責任あるいは私たちはそれを自分の能力だと誤解してしまいがちな神から与えられた賜物を私たちが本当に行っている働きそしてその働きと恵みを可能にしてくださる方の代わりにさせていただいていることを忘れないようにすることです。
Church, it's this attitude of relying on God's grace that will keep us from falling into pride or allowing titles, responsibilities, or even our God-given gifts, which we may mistakenly view as our own abilities, to take the place of the one whose work we are truly performing and the one whose grace.Enables us to actually do that work.
神を信じ、神に頼り、そして神の恵みに頼るというこの姿勢が一番大切なことです。それを私たちの働きに祝福を与えてくださいます。
Paul Washer, the president of Heart Cry Mission Society, has correctly put it like this. He says,There are no great men of God, only weak little men of a great and merciful God.
ハートクライミッションソサエティ会長のポール・ウォッシャーは、神の前に偉大な人はいません。偉大で憐れみに、 深い神に仕えるのは弱く小さなものだけである。私たちは神の恵みによって絶えず生き形作らなければならないと正しく述べています。
We need to live and we need to be shaped constantly by God's grace.
私たちは絶えず神の恵みによって生き、そして形作らなければなりません。
It's in the third truth of gospel-shaped leadership where we see the reason that understanding the first two truths is so important.
最初の二つの真理を理解することが非常に重要である理由は、福音が形作るリーダーシップの第三の真理にあります。
Because as leaders, we must be living for God's honor.
私たちはリーダーとして神の栄誉のために生きなければならないからです。
Look with me at verses 8 through 12.
8から12節を見てください。
The Bible says, Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began, and which now has been manifested through the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, for which I was appointed a preacher and an apostle and teacher, which is why I suffer as I do. But I am not ashamed.For I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to guard until that day what has been entrusted to me.
8節から、ですからあなたは私たちの主を証しすることより、ことや私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるものではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ、今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。この福音のために私は宣教者、使徒、また教師として任命されました。そのために私はこのような苦しみにあっています。しかし、それを恥とは思っておりません。なぜなら、私は自分が信じてきた方をよく知っており、またその方は私がお任せしたものをかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。
By all human understanding,There is shame in being imprisoned. There's shame in being found guilty in the legal system, whether it's the Rome of Paul's time or the government of Japan today.
当時のローマであれ、今日の日本政府であれ、法制度において投獄され、有罪とされることは人間のあらゆる理解において恥ずべきことです。
And yet, to Paul,He says there's no shame in his imprisonment. There's not even any shame in his death because he's not living for the honor of men, but he's living for the honor of God.
しかし、パウロにとっては投獄されることも死ぬことさえも恥ではありません。なぜなら、彼は人の栄誉のためではなく、神の栄誉のために生きているからです。
Notice here that the way he describes Timothy's calling, the way he describes his own calling, is in a way that actually applies to every Christian's calling, not just pastors.
ここで彼がテモテの召命と彼の召命について述べているのは、牧師だけではなく、すべてのクリスチャンの召命に当てはまる言い方であることに注目してください。
All of us, if we know Christ, we have all received God's grace, if we know Jesus Christ, so that each of us have what Paul calls here a holy calling, not because of our works, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus.
私たちは皆、イエス・キリストを知るなら、神の恵みを受けているので、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられました。
God determined your salvation before the ages began. He determined it before time itself.
神は時代が始まる前から時間そのものが始まる前にあなたの救いを定められました。
And you therefore owe your very life, both physical life and eternal life, to his grace. And therefore, no matter what shame comes on you in this life, or what suffering comes your way for the gospel, there's no shame when we live to honor God and not ourselves.
ですからこの世でどんな恥を経験しようとも福音のためにどんな苦しみがあろうとも私たちが自分自身ではなく神に栄誉をお返しするために生きるとき恥ずべきことは一切ありません。
If we're living a life that is shaped by God's grace because we are called by God's will, then we will be living for God's honorWe'll be living for his glory, and we will not be living for our own glory and honor.
もし私たちが神の恵みによって形作られた人生を生きているなら、神の御心によって召されているのですから、私たちは自分のためではなく、神の栄誉、神の栄光のために生きることになります。
Given the fact here that Paul puts the gospel central to the call of God, because it's a call to salvation, it's not a call to service, then that gospel seems to be at least part of what Paul says is entrusted to him in that final verse.
パウロが神の証明の中心に福音を置いていることを考えると、福音は奉仕のためではなく、救いのための証明であることから、その福音はパウロが自分に託されていると言っていることの少なくとも一部であるように思われます。
1 Corinthians chapter 13 verse 12 says, For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully.Even as I have been fully known.
コリント人への手紙第1、13章12節。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私たちは一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。
The call to salvation that each one of us has experienced, and because of that, our faith in Jesus Christ, it gives us only a dim view of God's glory in this life.
私たちの信仰はこの生涯において神の栄光をぼんやりとしか見ることができませんが、救い主の御顔を見れば私たちの信仰は完結します。
But our faithWill end in the full sight of the face of our Savior and Lord Jesus Christ.
私たちの救い主、イエス・キリストの御顔を見るとき、私たちの信仰は完結するのです。
The blessing of salvation is not just that it is fully of God, because we're incapable of doing anything.To save ourselves or of choosing to honor God, but that because it is God's work, we are assured that all those who God chooses will persevere, will continue in their salvation until the day that we see Jesus face to face.
救いの祝福はそれが完全に神によるものであるということだけではありません。 なぜなら私たちは自分を救うために何もすることができないし、神を敬うことを選ぶこともできないからです。しかし救いは神の御業であるために、神に選ばれた者は皆イエスと対面する日まで救いを守り抜くことが保証されているのです。
Paul knew, this isn't in the notes, but Paul knew that that day was coming for him. And one day, that day that he talks about there is coming for us.
パウロはその日がいつか彼には来るということを信じていました。そしてその日は私たちイエス様を信じる者に必ず来るのです。
But we don't need to worry in the meantime about can we lose our salvation before that time if we know Jesus Christ? Because God himself is faithful to guard the work of the gospel that he himself caused us to respond to if we truly have faith in him.
神は私たちに応答させた福音の働きを忠実に守ってくださるので、救いを失うことを心配する必要はありません。私たちが持っている与えられた信仰は崩れることはないのです。
And the life that we lead of honoring God by the work of grace that he is doing in us is what gives us assurance of our salvation until the day that is described by the words of the hymn, it is well with my soul.
そして神が私たちのうちに行っておられる恵みの技によって神に栄光、栄誉を期す生活こそが賛美歌の言葉、心安しと表現されるその日まで私たちに救いの確信を与えてくれるのです。
The hymn writer wrote, And Lord, haste the day when my faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul.
静けき川の岸辺を大空は巻き去られて地は崩れるとき、罪の子らは騒ぐとも、神による御民は心安し、神により手安し、主よ、その日を早めてください。信仰がついに見えるものとなり、天の雲は巻物のように開かれ、ラッパの響きが鳴り渡り、主は栄光のうちに降りてこられます。それでもなお、我が魂は主にあって平安です。
The Bible is clear that every one of us in here who knows Christ have gifts from God. And each of us is being shaped by His grace.And we are expected to live a life that honors God and brings glory to Him until the day that we see Him face to face.
聖書はイエス様を信じ受け入れた私たち全員が神からの賜物を受けており、私たち一人一人が神の恵みによって形作られ、神と顔とを合わせるその日まで神をたとえ神の御名に栄光をお返しする人生を送ることが期待されていますと明言しています。
Let's pray.
ましょう。
Our Heavenly Father, Lord, we come to you today as needy people. We know that without you, we are sinners who deserve nothing but your wrath. But Lord, in your grace and in your mercy, you reached out to us.While we were still sinners, and sent Jesus Christ to die for us. And Lord, I pray that we as your people and your church would be faithful to give you the honor and glory with the way that we live our lives. That we will see that whatever responsibilities that you've given us here on this earth, that they are given to us by a God who...entrust us with things that are ultimately His. And that, Lord, we would honor you as we fulfill your will and your plan for each of our lives. Lord, I pray that for those here today who may not know Jesus Christ, that today would be the day that they experience the beautiful grace and mercy and peace that can come between them and their Creator when they turn to Jesus Christ in repentance and faith. Lord, let us as a church respond joyfully to the Word of God, desiring to be obedient to the truth within this book, this revelation that we have from you, that we may truly represent you to the people of this world and show them the Christ that they need to know. We thank you for speaking to us today. May we respond in obedience. We pray this in Christ's holy name. Amen.